川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、久々のあれですね。
そうですね、オフィスでの収録
ですね。
はい、
もうでもなんか前回の収録の時からすると格段に暑いですね。
暑くなりました ね
もう夏だらけみたいな感じ。
湿度がすごいですよね。
ね、何ヶ月夏なんですかねみたいな。
本当ですよね、長そうですよ ね、
まあ、東南アジアとかだと冬がそもそもあんまりないので、ずっと夏か快適な時があるけど、日本の場合は冬は寒いからね、それなりにね、特に東京とかはね。だから大変な時期になってくるよね。
体調も
そう、体調崩しやすいね、
はい、
なんかね、ディレクターさんがね、ある病気にねかかったと。で、僕の年になるとね、もう来るんですよ、郵便で。帯状疱疹ワクチン接種券みたいなやつとか、あとね、この間のびっくりしたの、物忘れ外来のやつが来て、
はい、
要は認知症ですよ。認知症の検査のもうあの大きな封筒が来て。
早いですね。
いや、だってもうあれだもん、65、来年から65だけど、65になるともう前期高齢者ですから、私も。だから多分で、認知症って60代の人から始まってくるので、いるんじゃない。で、多分ちょっとあんまり詳しく見てないけど、長谷川式っていう30点のやつで、これで質問に答えていくと何点って、点が低いと多分なんとかってなってくるのかな、ちょっと分かんないんだけど、そんなのやりながら、いや、分かんないな、そんなものがどんどん来てて。で、今年はでもいろいろ健康に気をつけなきゃいけないなということもあって、で、まあ、人間ドックというか健康診断もちゃんと受けようかなと思ったりして、今絶賛ダイエット中ということかな。
すごくスリムになりましたね。
なったよね、はい、本当ね、うん、なんでまだまだ今回はもっと体重を落とそうかなというふうに思ってまして、で、やっぱりね、この60代の頃にちゃんともう一回健康に向き合っておかないと、後で多分もう僕の年齢になるとね、取り返しがつかなくなるんじゃないかなという感じもするので、ぜひちょっとそのあたりは意を決してやってますんで、頑張ろうかなというふうに思ってます。じゃあ今日の議題いきますか。
はい、今回は参院選間近、今回の選挙の結果次第では与党が過半数を割り込む。情勢解説番組を見ていると、さまざまな状況の変化が苦戦の要因に、今後の政局もさまざまな展開かというテーマです。
はい、政治の話を取り上げるっていうのはあんまり僕ないんですね。
そうですね。
で、別に特定の政党がどうだとか、あの日本の政治がどうだとかっていうよりも、今回はちょっと、まあ、政局というんですかね。もう普通参議院選挙っていうのは、あの衆議院とは違っていきなりそれによって政権がひっくり返るかっていう話にはいきなりならないんだけども、今どんな状況が起きてるかというと、前回の衆議院選挙で与党が負けましたね、結構かなり。で、どういう状況が起きてるかというと、過半数を割れてますと。で、参議院議員は半分ずつこう改選していくので、今回も半分残っているんで、前回の勝った分もまだある中での選挙なんで、今現在は参議院は与党が多数派です。まあ、与党っていうのは今のところ自民党と公明党で、残りが野党と。で、今回どこが争点になってるかというと、普通は前回の議席、今回持ってる議席を下回ったら、まあ勝敗でいけば勝ち負けということになるんだけども、そこはすっ飛ばして改選前の、改選しないとこ、非改選も含めて過半数を維持できれば一応与党的にはいいという話になってて、で、それが下回ると少数与党になるわけですよ。ということは衆議院と参議院が両方とも与党が過半数占めてないという状態になる。そうするとどういうことが起きるかというと、法案とかを通していくにあたり、どっかと組んでやっていくしかない。で、今どうしてるかというと、どっかと思いっきり野党とくっついてやってるかというと、そんなことはなくて、まあ、この法案はここと一緒に通しましょう、で、ここの法案はここと一緒に通しましょうっていうので、各々野党の中で、まあ、是々非々でやってるという状態が続いてるので、ある意味不安定は不安定と。で、これが今回もっと不安定になると。で、そういうことになるとどういうことが起きるかというと、自民党の今の総裁、まあ、石破さんが、まあ、下ろされる可能性があるね。で、ただじゃあなった人が次、今度自民党総裁ってイコール日本の総理大臣になってる感じだったけど、なった人は必ずしも日本の総理大臣になるかどうかわからない。
そうですね、
うん、それっていつあったかというと、 安倍さんの前では2009年ぐらいから3年間は今もないけど民主党が政権を握っていて、でその時は自民党の総裁は河野太郎さんのお父さんだったのかな、誰だったかな、誰かがやってたんだけども、その人は総理大臣にはなってないという状態になるので、まあ、結構ですねいろんな状況がある中で、まあ、そうは言っても参院選だしなんとかなるんだろうなと、組織票もあるしと、与党は組織票もあるしなんとかなるんじゃないかなと思っていたんだけど、その組織上的なものが相当侵食されているっていう状態に今回なっていると、まあ、聞いてる人はねもうある程度分かっていると思うけど、そういうものがですねどんどん侵食されているというか、いわゆる与党対野党というよりも与党の票を新しい政党が食ってる、要はいわゆるまあ右と左という言い方は良くないんだけど、与党は応援しないけど政策的には今でいう野党でいう、左左っていう傾向というよりもどっちかというと今の自民党の中でもどちらかというと右系と、タカ派と呼ばれるようなですね対外折衝とかもそれなりに強気のところに、期待を持ってるけど、なかなか自民党もそうもいかない中でそっちに票が流れてる可能性が出てきてる。でそういう情勢とか見ていくと、普通だったら野党がいろんな党でこう候補者出すじゃん、でそれで票を食い合って一人当選選挙区っていうのが結構いっぱいあるんだけど、それで結果的に自民党が勝ってたっていう構図だったのが、今それが逆転しようとしているということは、やっぱり流れが思いっきり変わって、もう自民党に対する、まあ、制度疲労というか不満というか、そろそろ一回自民党自体も生まれ変わってねというふうに思ってる人が増えている。でそこを受け皿としてる、まあ、いわゆる野党なんだけど、まあ、与党的なところみたいなところと組もうかなっていうか、そこに入れようかなっていう人もかなり増えている。でその戦略を見ていくと SNS っていうものがかなり
影響
ある。前はテレビをね見たりいろんな報道をやってたけど、なかなか報道って、これ昔のことを思い出すとさ、テレビ朝日 あのニュースステーションっていうのがあったじゃない、で久米宏さんがやってたじゃない、はい、で久米宏さんがやってた時結構その当時の政権与党の、まあ、総理大臣とか噛みついたりいろんなことをして、まあ、テレ朝だから、それは朝日新聞だからどちらかというと野党寄りだっていう、そういうのがありつつも久米さんも結構それ突っ込んで、それが影響を及ぼすってことで、まあ、安倍さんの時代にマスコミに対してそれなりの、プレッシャーをかけたりいろいろしたりする中で、確かにテレビ局っていうのは昔と違ってあんまり自由にいろんなものを流したりっていうのはなかなかできない。で今 SNS で、まあ、もちろん YouTube だけじゃないんだけど X とか、まあ、いろんなものを通じていろんな話を流せる時代になって、あれ実際 YouTube 見てると一つの党のところを見ていくと、もうそればっかり出てくるわけよ。いいものも悪いものも出てきて、だんだんね嫌になってくるっていうか、もう本当に何が正しいのかもわからないし、特に政治とかって話になると主義主張が絡んでくるから結構ややこしかったり、まあアメリカの選挙なんかはもう大統領選挙なんか当たり前だけど、相手をさ罵るっていうのは当たり前だったりするじゃない。日本ってそうでもないけど、やっぱり選挙戦だとあそこはどうだこうだって話をしたりでもしなかったり、いろんな戦略を持ってやってきてると。でなかなかね、そうは言っても大きなものに巻かれて、だいたい小さなところっていうのは頑張ったけどっていう感じになってるけど、今回は、まあ、ある党なんかを見てると、もう各選挙区に全部候補者を立ててたり、もう党員戦略から何から自民党の過去やってきたようなことを新興政党でもやり始めたり、それを5年かけてやるとそのぐらいの力になってったり、でポットでの普通なかなか野党っていうのはその時の勢いでやるけど、実際の党員の数とか党員のこととか、そのまあなんていうのかな、基盤に厚さがないから、すぐなんかあるとすぐ解散してったりっていう感じだったんだけど、今回ねやっぱりね、そこを勉強している人がやってるのかも含めて考えると、なかなか手強い感じになってるねという気がします。でやっぱり時代が変わったなっていうのと、その政治への参加ということに関してもしかしたら新しい道が開けてるのかもしれない。だから政治家になるというよりも本当に一票っていうのが、私の一票が何かに変わるかもしれない。実際でもさ、涼子ちゃんも例えば選挙行く行かないって私この一票入れたところでどうかと思うじゃない。でもその人たちが、私がそう思っている、でも今回はなんかあれだから一票でも行っとこうかと思うと、そういう人っていっぱいいるんですよ、
はい、
で同じタイミングで同じこと考えてる人っていうのはいっぱいいるから、それが多分ね票に変わるんじゃないかなっていう感じがするので、まあ投票率がどうなるかにも正直よるんだけど、変わる可能性があるね。
若い方が結構行きそうな感じですよね。
行く可能性はある。で年を取った人が今までは 例えばどこどこ応援してるからっていうやつとか人とのしがらみの中でやってたけど、そういう人がだんだん行けなくなってくるじゃない。で、若い人が動き始めたりするじゃない。やっぱり変わってくるよね。都知事選じゃないや、都議会議員か、都議会議員選挙の結果っていうのが想定以上に自民党がしんどくなったじゃないですか。で、こういう流れっていうのは今まで一瞬風が吹いてどうのこうのっていうわけにはいかなかったんだけど、なかなかねそれは難しい。で、それが既存の政党、例えば今の与党ね、自民党と公明党さんがその訴えてること自体もはっきりしないんですよ。だから分かりにくいんですよ。私たちの方がまだマシだとかって、今そんなこと言ってもそれで選びますかっていう話になるので、昔はまあそうは言っても不安定を招いてもしょうがない、でも今も不安定を招くよりもこれからちょっと出直そうかぐらいの話にやっぱりなっていって、やっぱりだから今までのツケっていうものが回ってきてるんだろうなという気もするので、その野党のバシバシでいろんな、なんていうかな、まだわかんない、この空中戦と地上戦っていうのがあって、これ戦争じゃないけどさ、要はメディアを使っていろんなものをこう飛ばしていくパターンと、あとは地道に挨拶をして回って地元の人たちにこう応援を訴えていくっていう両方ができる小さな政党とはいえ、そういうやり方ができてくるっていうことが多分変わってきてんじゃないかなという気がする。だからまあこれを一つのビジネスともし考えたらよ、大きな会社が大手でやってきたってことが、もしかしたらこの SNS の時代で中小でもちゃんと地道にやっているところはちゃんと成果が出るような世の中になってきたんじゃないかなという気がする。で、ちゃんとやってない思いつきとかいろんな何かに自分のたちの力では及ばないところを一つの頼りにビジネスする。例えば許認可は、この許認可が特殊な許認可があって、それを頼りにビジネスして一気に儲かる時代もあるかもしれないけど、それが一気にダメになる場合もあるじゃない。で、それを元にやっていくとなかなかうまくいかないけど、そんなことはなくて、やっぱりすごく原理原則真っ当なことをやっていくっていうこと自体がますます大事になるんじゃないかなという気がしてならないんで、私だからこれ政治っていうところの局面だけを見てると、まあそれを見てて面白いんだけども、やっぱりね、地道なことをちゃんとやっている、で、人の悪口を言わないとかね、日本人的よ、
大切なことです
よね。やり方的には別に人の悪口をやるって戦略的には、選挙的にはあるのかもしれないけど、多分世の中の時代が変わっていく中で言うと、そういうところはものすごく大事で、でやっぱり一つの判断を間違えたりすると一気にやっぱりイメージも変わったりするっていうことは昔よりも完全に出てるなという感じがするので、ぜひね、僕はね、その選挙がどうなるかっていうのも、この流れの中から言うと、おそらくこれ流れる日が多分開票日なのかな、投票日なのかな、になると思うんですけど、多分与党が、過半数割れして、でいろいろ政局で自民党の総裁が変わって、でそのどこと組んでやるかって話に多分なっていく。でその時に誰がなるかによって全然また変わってくるっていうような、ちょっと、まあ、そういうのがある中で、でも国民は諦めずにいろんなことをやっていかなきゃいけない時代になってきて、でビジネスに関してもそういうことが、変化が急に起きる可能性が出てくるので、まあ、やるべきことは変わらないんです。ちゃんと地道に積み上げていけばいいんだと思うんですね。思う。だからポトデでこう潰れていくものは今でもある。だからよくさ、ブームに乗ったタピオカじゃないけどなくなっていったりするけど、そうでもないところはものすごくやっぱ強かったりするので、それが大手だったら昔はできたかもしれないけど、今大手だからできるってもんでもなくなってきてるし、変わってきてんじゃないかなっていう感じがものすごくするので、ぜひね、そういう意味でも僕は注目してるなと。まあ皆さんね、政治なんで当然、なんだろうな、昔以前と比べて何どこが政権取っても変わんないかって、その何だ、誰かが総理大臣になったらすぐ変わるわけでもないんだけど、アメリカなんかとはちょっと違ってね。だけどいろんな意味で今回の選挙が新たな局面を生むんじゃないかなっていう感じがものすごくしてるので、ちょっと注目したいかなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。